皆さんこんにちは。
こんにちは。
やおラジオです。
はい、映画ですか。
はい、あ、ラジオの説明をお願いしていいですか。
ラジオの説明ですね、はい、このラジオは巷でランキング上位の映画や本を読んだり見たりしてその感想を語っていくラジオでございます。
おい、
はい、上手に言えました。
言えました、噛まずに、はいはい、ということで映画界ですね、
はい、
なんかさ、はい、すごかったのランキングね、
はいはい、
見たら、うん、アニメ祭りだったんですよ。上位の方が
最近多いよね。
そう、うん、配給とかね、ドラえもんとかで、
はいはい、
前回が映画界のね、何でした。
鬼滅の刃です。
あ、そうだ、鬼滅だ、そうそうそう、はい、でその前がスパイファミリーだったので。
そうなんだね。
ちょっとあまりにアニメが続くなというのがありまして、はい、まあ、ちょっと角度を変えてですね、うん、映画 .com のページアクセスランキングというのを参考にしまして、1位だった作品が
52Hz のクジラたちですね。
はい、
はい、
ということで今日はそちらを見てきましたので、
はい、
感想を喋っていきましょう。
はいはい、
秋代さんは原作読んでましたよ、
ね、読んでました。町田園子さんの本だもんね、
うん、
なんかね、もう映画見たら全然覚えてなかった。本の内容全然覚えてなかった。
原作読んだ人はどうでしたって聞こうと思ったんだけど、
あ、新鮮な気持ちで見ましたよ、だから。
そっか、
大枠は分かるよ、
うん、
な、大枠っていうか海のある町に一人引っ越しというか謎に誰か女の人が来たみたいな。で視点がね、うん、全然違ったから新鮮だったんじゃないかな。
視点とは、
うん、視点、あの映画だと主人公で杉咲花さんが演じてる視点で描かれるじゃん、やっぱり、
うんうんうん、
でも本だと杉咲花さん演じてる主人公の目線もあるけど、周りの住人、そのなんか引っ越してきたやつは何なんだみたいな、ちょっとよくわかんないやつが来ちゃったなみたいな、外からの目線、主人公を見てる目線も結構あった気がして。
おお、そうなんだ、
うん、だから俺は本読んだ時よりも映画今回見た方が魅力度は上がってた気がした。
へえ、なるほど、
うん、
映画化して成功しているパターン、
ね、成功だと思うね。
なるほど、ね、
え、読んでない？
私読んでない
です。あ、読んでないのか。
そうなんですよ、読んでないんですよ。やっぱね、感動作でもありつつやっぱちょっと喰らうシーンも多かったりするから、周りでもう嗚咽してる人もいたしね。
嗚咽してたね、壮絶だったな。
私はおちょやんとかさ、
はいはい、
熱い愛、あ、なんだっけ、ふっと、違うわ、
湯を沸かすほどね。
そうそう、湯を沸かすほど。
沸騰って言ったら絶対ダメなんだよ、お風呂屋の話だから、あれ。銭湯の話で沸騰させたらもう誰も入れねえんだから、ダメなんだよ。
あれといい、
うんうんうん、
まあ、いちこ、ごめんなさい、私いちこ見てないけど、まあ、ざっくり話は知ってるから、うんうん、いちこといい、やっぱ杉咲花ちゃんはやっぱこう悲しい過去とか、
うん、
苦しむ女性の役を振られがちですね。
叩かれたりね、
うん、
最近確かにそういうの多いよね。
花壇ぐらいですね、なんかこうハッピーな、
あ、もてはやされてねっていう感じの役がね。
あれもまあジミコなんだけど、
まあそうか、
そう、ジミコなんだが、まあでも幸せになるからね、最終的に、
うんうんうん、
そうそうそう、
なんか何なんだろうな、あの魅力すごいんだよな。揺れる声っていうのかな、なんかあの感情が言葉に乗る力っていうのかな。
声ね、確かに、
なんか分かってるんだよ、あ、だいたいこうなる流れなんだろうなって分かってんのに、こう見てるこっち側の涙がなんかこううわーってこう上がってきてじわじわじわって泣いちゃう芝居をされてます。
芝居ももちろん素晴らしいしさ、
うん、
やっぱビジュアルと、うん、まあ、さっき言ってた声と、
声ね、
そういうなんていうのかな、条件とか持ち合わせてるものがすごいマッチしてんだよね、ああいう多分役にと思う、ね、別にこれ批判とかじゃなくて、うん、例えばあれを石原さとみがやって同じ感動が得られるかっつったら、
はいはい、
なんかちょっとまた違うと思うんですよね。
まあ毛色が違うよね、
うん、
うんうん、
いやもちろん、いや、あの人にはできないよとかそういう意味じゃなくて、
はいはい、
やっぱあの杉咲花ちゃんのなんか大人とも子供とも言えない感じの顔と声と、
うんうん、背丈とね、
そうそうそうそうそう、醸し出す雰囲気というかね、は、多大な影響を及ぼしてますよね。
なんかもうしばらく朝パスコの CM とか見ても爽やかに見れなさそうだもん俺。
きっと苦労してんだろうなあの子も。
そうそうそう。なんかパン美味しかったですかみたいな、ああいう感じちょっと素直に受け取れないかもしれないもん。 でも圧巻だったね。
なんかさ、ああいう、見る前から泣いちゃうかもなみたいな作品とかって、うんうん、最近ちょっとシャに構えがちな私としては、
はいはい、
泣かせに来たりとか、うんうん、仕上がんのかみたいな、
うん、意地悪、意地悪じゃん。
あの視点とか思ってしまいがちなんですけど、うん、まあもちろんなんかその言葉セリフが、うん、まあ、必然とそういうシーンになる言葉の紡ぎ方をしているんだけど、うん、なんかこう杉咲花ちゃんがやると、うん、いやらしさがないというか、
はいはい、
言葉の説得力がやっぱすごいよね。
そうだね、キャスティングはすごい良かった気がするんだよな。
私あの原作読んでないですけど、
はい、
志尊淳さんの役が、うん、あ、多分性同一性障害とか、
はいはい、
なんかあの男性だけど男性が好きとか、うん、なんかそういう感じの何かあるんだろうなっていうのは途中で気づいたんですよね。
お、
うん、だそれとかもなんかこうあまりいやらしい感じでなく、うん、やっぱあの美しいご尊顔が女性に見えてきたりとかしてね。
はいはい、
そうそうそう。
私は先ほど言いましたけども原作を全く忘れていましたので、本当に皆さんがびっくりするようなタイミングで私も志尊淳さんが明らかになっていくとびっくりしたわけですけれども、
知ってたんじゃないかいっていうね。
あって、でもなんか最初からやっぱちょっと違和感はあるじゃん、なんか、
うんうんうん、
それがなんか髪型なのか、
うん、
メイクなのかみたいな、なんか思ってたんだけど、うん、あ、なるほどねと、納得のいい塩梅の違和感、
うん
うん、でもあれはいや本当にキャスティング良かったな。あの小野さんも良かったなと思ったな。
あ、
あのカリンさんだっけ。
はいはいはいはいはい。
ただやっぱりちょっと一番最初の久しぶりに出会うシーンの杉咲花さんがボロボロな時に飲み行こうぜみたいな、あのちょっとやっぱ暴力的すぎるなとは思いました。やっぱり2回目の乾杯しようみたいな、いや死んじゃう死んじゃうみたいなちょっと思ったけど、
まあああいう突き抜けてる明るい感じというのが主人公の心をね、
うんうん、
癒してくれる部分もあるんでしょうね。
ね、すごい芝居室って言ったら雑なのかな、なんかハマり役だなって思いましたよ。
うんうんうん、
いやいい、映画だったな。エンドロールとかさ、エンディング曲もちろん流れるじゃん。いや曲が悪いとかじゃなくて歌詞とかもすごいいいけど、エンディング曲なくてもよかったぐらい、なんか浸りたかったなみたいな思いもあった。
なるほどね、うん、はいはいはい、
最後さ、いとしとさキコがさ、うん、並ぶじゃんずっとエンドロール中、
エンドロール中ね、クレジット流れてる時のあのバックね。
そうそうそう、あれ俺は途中アンゴときなこにも見えたわけですよ。
ほうほうほうほう、
背丈がさちょうど同じぐらいのバランスで、肩や髪を切ったキコで長いさ、愛し52がいるわけでしょ。
見てない人は何のことや
ら。そうでしょ。あれがさ、うん、アンゴがキコを救い始めた時の後ろ姿にすごい似てんなとら思ったの。
はあ、すごい、全然気づかなかったけど言われてみれば
なんかね、
うん、お互いね、 52Hz のクジラたちっていうのはね、きっと主にあの3人なんだろうしね。
そうだね、うん、まあ若干 52Hz のクジラっぽい人はいっぱい出てくるけどね。
まあね、みんなそれぞれ何かしらあるんでしょうけども、
ね、宮沢ひよさんも演じる役もね、
はいはいはいはい、
なんかそういう感じでしょ結局、
うんうんうんうん、
ね、
ああいう、身寄りがあんまなくて、
うん、
孤独に生きている女の人、うん、まあ女の人って限定するのはあれだけど、はあまりよろしくない男に捕まりがちだと私は思ってるんですよね。なんかその前私の知り合いが言ってたのは、やっぱそういう男は俺のところ居場所を失ってもお前行くとこないじゃんみたいな人をやっぱ選びがち、
うん、
そういう人に執着しがち、
うん
っていうのがあるらしくて、だからまさに今日見たあの主人公の女の子とかはそういうのに狙われやすそうな境遇ではあるじゃない、人格がどうかとかじゃなくて境遇としてね、うんうんうんうん、だからやっぱああいう宮沢ひよみたいなああいうのがね、
はいはい、
寄ってきちゃったりするんでしょう。
どっちもあれなのかね、やっぱどっかで惹かれ合っちゃうのがあんのかね。別にさ悪巧みをしようと思って宮沢ひよさんの役の人も近づくわけじゃないじゃん。
あ、
ちゃんと魅力を感じてるじゃんあれはあれで。
まあね、
でもいつの間にか優しく名前を呼んでたのにお前って呼ぶことになっていっちゃったりするわけじゃん。
で結局手を挙げるわけでしょ。
そうそう、
やっぱ根本はダメなんだやっぱあいつは。
あ、そうそうだね。なんかあった昔なんかあった、うん、まあね、そうなるだろうなっていう感じはあるけどね。
あ、
うんうんうん、主人公のキコちゃんがさ宮沢ひよさん演じる役と揉み合いになってさ、包丁のとこあるじゃん、 でなんかわーみたいになってさ、行かないでくれって言うんだけどさ、行かないでくれじゃなくて119番押せよって俺は思ったけどね。すぐ
そう、あそこは私も思って、死んだって判断するのも早くねってなんかそのなんかもうさ、あの感じだとさ、うん、こいつは死ぬってもう決めつけてるじゃん。
そうだね、うん、結構序盤からきついなって思うんだけど、終盤になればなるほどより重くなっていくじゃん。
うんうんうん、
暗号のラストとかね、もうなんか陽気美子さん演じるお母さんとかもさ、ああいう人いるんだよなと思った。
ああ、それ言っちゃうって。
そう、悪気ないじゃん。
悪気ないんだよね。
悪気ないし、愛しい子供に向けた愛を持った言葉だからこそ、いやごめんねお母さんありがとうねって言ってるので、もうはい決定しましたこの人の今後みたいな、フラグやべえだろみたいな、分かっててもちょっとやっぱ涙出ちゃったもんな、あの辺は。いや すごかったな、なんか
ねえ、なんかみんな幸せになってくれいいって
でもなんだろうな、もうなんか取り留めのない話ができるぐらいわーわーわーわー喋って、まとまりがつかないぐらいの
よほど面白かったんですねこれは
いや俺今年一泣いたな。
客層もさ、結構老若男女って感じだったんだよな。
お
ー、うん、へーと思って、私結構早く着いたからさ、
はいはい、
本当に老夫婦もいりゃ若いカップルもいるし、
うん、
男の人一人で来てる人もいるし、あの中年ぐらいのね、
はいはい、
そうそう、本当幅広いなと思って見てましたね。
ちょうどねアカデミー賞がどうこうとか言ってるタイミングだけど、来年のアカデミー賞の主演とか結構あるんじゃないかなって思います。私は
ありそう、
うん、今後ね、まあ、どんな、まだ3月だから何とも言えないけど、そのぐらいやっぱり圧巻だったな。
ねえ、
うん、子役も良かったな。
見たことない子でしたね。
なんかあのちょっと最初髪バッサバさんで出てきた時に、万引き家族の女の子、
はいはいはい、
な感じ、あの子ってことねえよなって思ったんだけど、まあ全然女の子でもなかったんだけど、あの子がね最後ちょっと笑ったりするじゃん、
うん、
やっぱすごいよなと思って。
そうだね、
喋らない子役難しいじゃん絶対。
うんうん、居住まいで見せる子役ね
居住まいで見せる子役ってすごいパワーある単語だね。
やっぱ年を召されているとか、
はい、
年若いとかはやっぱそれだけでこう絵になる部分があったりしますしね。
うん、
もちろん芝居力もあるけどさ、
はいはいはい、
うんうんうん、
子孫さんの電車の中もすごかったしな
はいはいはい、泣いちゃったやつね。
うん、そう、
あ、
あの感じのポロリね、
うん、私一つだけ、
うん、文句ですか。
いや文句じゃないですこれ私の好みの話なんですけど、はいはい、あのいやもちろん話的に重いしね、
うん、
いろんな大変なことが起きるんだけど、うん、だけどちょっとでも涙のシーンは多かったね。あ、涙を見せないぐらいで終わるのが私は好き。
あ、はいはいはいはい、主人公、
主人公より周りとかかな。
あ、
それこそ今言ってた子孫さんの電車の中のシーンも、うん、そこで涙を見せないでギリギリって思ったら、あ、泣くかと思って。
あ、
これ私のちょっと斜め見、斜め見のあれも癖もありますけど、
うんうん、
そう、私はねこらえてこらえてなんとかこらえているのが好きなんですよね。
あ、はい、まあそれはねでも分かりますよ。
うんうんうんうん、うん、
まあただ本当に映画館で見る価値がある映画でしたよ
ね。
ああ、
もう杉咲花ちゃんが役に引っ張られてなんか心がすさまないかが心配。
ああ、確かにね、
そういう役が続いてる気がする。
確かにね、またあ来ましたねこういうやつつって
まあもう撮影したのはもう年単位で前なのかもしれないけど、
そうかもね
そうそう、
壮絶って思ったな見終わって
ね。
はい、
はい、よかったです。
うん、ね、ぜひ見てみてくださいということで、
はい、
はい、
では、
はい、
今日は52ヘルツのクジラたちを見てきましたの巻、
はい、はい、次は本です。
はい、
はい、
では
さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました、ごきげんよう。